皆さんご機嫌いかがでしょうか。ラクラクファイブ遠藤ひとしです。このラクラクファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話を伺う番組です。今週は京都2011エコ音楽祭実行委員長そしてプロデューサーでもいらっしゃいます上田康彦さんにお越しいただきました。上田さんよろしくお願いします。
どうもこんにちは。よろしくお願いします。
上田さん、はい、この早速なんですがこの京都2011エコ音楽祭これいつあるんでしょうか。あ
これはね、11月の6日日曜日、会場は新風館と小池ゼストの同時開催になります。
うん、はい、このエコ音楽祭が11月の6日日曜日、はい、午前11時から8時の間このゼストとそして新風館で行われるわけなんですが、はい、これはどういった思いのこのエコ音楽祭なんですか。はい、
環境に対してはねたくさんの、まあ、いろいろ団体とか個人においても取り組みが多いんですけどもこの特に、まあ、エコ音楽祭についてはですね一人の意識が変われば地球は変わるというね具体的には一人一人のその思い、まあ、思いというのは生活行動にまず当然つながってくるわけですからそのいろんな制約とかいろんな法律とか、まあ、どんどん生まれていくんですけども究極はやっぱり一人一人のねその意識その意識の中でもここまでというその足りるを知るという、まあ、日本人の一番、まあ、根底にあるものですね。それと、まあ、汚れという、まあ、久しくは、まあ、聞かない言葉になってきたんですけどねやっぱりその怪我していくということの、自分たちのその一つの行動規範といいますかねそういったものを原点に変えろじゃないかといったメッセージをなんとか伝えたいという、まあ、祭典なんですけども、はい、
このそういった思いがこれいつから始まったんでしょうか。
実はですね去年にもこのエコ音楽祭は、伏見のエコロジーセンターというのがあるんですね、
はい、
そこと科学センターそのつい隣にある名神の横の、まあ、公園という、まあ、3会場を使ってやっぱ開催してるんですけども、まあ、私個人はですねこの構想というのは、まあ、約2年、まあ、今からで言えば4年ほど前から抱いてたんですね。だけど、まあ、これを実際に行動に起こすということは相当、まあ、いろいろ、
うん
まあ、やりきるということのねでただ、まあ、思いだけを持ってても実際形には現れないということから、まあ、一つの企画書を、まあ、作りましてでこういった企画でエコロジーも参加しないかという、まあ、ことを呼びかけましてでそれで具体的な、まあ、形をどんどん進めていったわけですけどね。だから、まあ、一番の私の本意は今言ったその意識を変えようじゃないかというその時のまあ巡りですね、
うん
うん、だけど、まあ、なかなかね一回きり の, そのメッセージでは、うん、なかなか届かない部分もあるということを承知の上でですねまずはまあ一石を投じていこうということからまあ始めています。
うん、はい、まあ、この一人の意識を変えるのにはって、まあ、この一つのイベントも重要なんですが継続性というものも一つ重要ですよね。
そうなんです。
その中で去年が3会場この伏見で行われたわけなんですが、
はい、
今年は2会場となって、場所が新風館とゼスト小池に移ったわけですが、はい、この2会場、まあ、去年は3会場同時開催で、今年は2会場で同時開催ってこういった意図はどういったところにあるんでしょうか。
私 の, まあその本心ではこの同時開催を全国的に広げたいなと、まあ、同じ意思で同じ思いに共感共鳴をした人たちがじゃあそういったことをメッセージを伝えていこうというふうなその、まあ、イベントになればなというところで、まあ、ちょっと最初からね欲張ってるとか、まあ、周りからね1回目はそんなもっと小さくやった方がいいよというアドバイスも随分あったんですけども、まあ、なかなかその、まあ、目的とする、まあ、夢とか構想とかが名をもっと広げたいという、まあ、ことで、まあ、実際にお客さんといいますかね関心は、まあ、当然割れるんですけども、まあ、より少しでもそういった機会に世代を、まあ、関係なく何かの機会をこうメッセージとして投じられたらなということで、はい、まあ、会場はそして欲張ってます、
はいはい、さあそんな欲張ってるとおっしゃってますが、今回のこの2会場のそれぞれのこのエコ音楽祭の中身を教えていただけますか。はい、
当然音楽祭ですから音楽に関するアーティストもたくさん出てくれるんですけどもジャンル的には、まあ、フォークロールや ップがあったり、ジャズがあったり、まあ、オールディーズがあったりとかね、さまざまなんですけども、一応一番のそのメッセージですね、環境意識を知ってもらうための意識で、これは新風館1時、13時ですね、からまあ15時30分の間に、一人は福島原発放射線の実態ということで、まあ、テレビ番組でもかなりまあ取り上げられたんですけども、岡安の正治さんというね、放射論に関するまあ科学者、この方は、ビキニ環礁、それからまあスリーマイル、チェルノブイリ、まあ、今回の福島、まあ、それ以前の状態からですね、現地に置いて全部測定、自分自ら行かれてね、測定されていると。でそういった真実の情報というのは、まあ、いろいろ諸事情があってなかなかまあ報道されないという部分がね、まあ、それぞれの、まあ、いろいろまあ問題立場があって、だけど我々庶民にすればもう現実にその放射能というのはね、実在するわけですし、だからまあその本当のことを知りたいというのはまあ誰もが思うことで、また今錯綜しているいろんな情報にも振り回されないためにもね、その真実を知ってもらって、でその上で自分がどう、まあ、生活行動していくかということをね、判断してもらう材料になればなと思ってます。でもう一人お一人方がおられるんですけども、もう京都の間近な、生活用水琵琶湖の水質という実態をですね、これはまあ、勝負ヶ浜というところでの漁業を営んでおられる松沢松内さんというね、漁師の方なんですが、まあ、自分が漁をしながら、まあ、モロコとかね、まあ、そういった魚たちがどんどん減っていくと。で減っていくのには水質がどんどん悪くなっているという、まあ、一般的にこう報道されるのは、青子もなくなって水は良くなっているよと、琵琶湖は随分良くなったというようにまあ報道されるんですけども、実態はどうも違うということが、まあ、その現場からですね、語られることをまあ知った上で、まあ、それを私たちも飲んでいってるわけですから、まあ、その現場の方でいろいろ苦労されてね、琵琶湖をなんとか元の琵琶湖に戻したい。で具体的にはその勝負ヶ浜というところは関西一円にシジミをね、供給してる、まあ、そういう場所だったらしいんですね。まあ、生産というよりも、まあ、そういうね、生息している場所、それが今はもう一匹もいないというような、まあ、実態の話を聞きましてね、やっぱりショッキングなことがたくさんあるんですよ。だから生物が、まあ、どんどん死滅していってる、まあ、そんな水をやっぱり飲んでるということもね含めて、まあ、現実をもっともっと知って、じゃあ琵琶湖に対してどういうね、我々が働きかけができるかということも、まあ、一つの大きな提案としていきたいんですけども、
はい。まあ、このエコ音楽祭としては去年初めて行われて、そして今年が2回目、でちょうどこの間に今回東日本大震災という大きな出来事がありましたよ ね、それで今年、まあ、今この時点で一人の意識というものが非常にこの重要視というか改めて見つめ直されてますよね。
そうですね、まあ、私もまあ、いろいろ報道される中で、まああいう震災をね経験し、たくさんの方がまあ犠牲になられた、まあ、その上においてお互いがこう助け合うというか、まあ、本来の人間のこうどうですか、優しさとか、またそれを乗り越えていこうとするその強さとか、まあ、日々いろんな形でそれを、まあ、現実を知ったわけで、それと同時に、まあ、今世界で、まあ、アメリカとかですね、イギリスとか、まあ、いろんなところで、まあ、一市民がねやっぱりこのままの状態というのはどうもおかしいと、という、まあ、本来のそれぞれが、まあ、豊かな暮らしといいますか、それぞれの自分たちの、まあ、生きる権利というか、そういったものに、まあ、目覚め出した。今までは対戦体制なんか苦情ばっかり言ってるとか、私らも、まあ、ぼやきの、まあ、明治みたいなことでですね、だからなるならそれは変わらないというところなんですね。だからやっぱり大きな組織とかそういったものじゃなく、一人を言うかけたことがちょうどこう沸点に達してるというか、何かおかしい、このままではいけないというのはみんなそれぞれが感じ出している時期といいますかね、そういったことが、まあ、大きな震災なんかも含めて自然からの、まあ、警告ではないかなというね、
うん、
ことも、まあ、感じるんですね。
まあ、この一つ大震災であっても、このまあ先ほど世界的なお話がありましたが、
はい、
この日本から発信するというこの重要性もあるんでしょうね。
私もね、夢の夢ですけども、こういった音楽祭の祭典というのはやはり、まあ、平和であってこそ、またそういう自然との、調和というか共存ができてこそ、こう楽しんだ状態が保っていけるわけですし、こういう趣旨が、まあ、例えばアメリカとかですね、まあ、いろんなその世界にも広がってね、まあ、その音楽を通してみんながつながっていこうというようなね、そういう大きな祭典に、まあ、なればなというね、
うん、
まあ、そんな夢も描いてるんですけども、まあ、これは私はね、やっぱり思いという強い思いを持てばどっかでつながっていくんじゃないかなと思ってるんですよね。だから、まあ、非常に私も日頃自分にも言い聞かせてるんですけども、やっぱり上滑りをせず、また組織になってしまうといろいろ組織の弊害がね、
うん、
出てくるもんですから、開催が終われば解散をしてるんですよ、去年も。で、今回ももちろん終われば解散で、その解散という意味は必要な時に必要なことをすればいいという、まあ、私なりの考え方があるんですね。だから組織としてこう置いておくことによって、まあ、ルールであるとか、まあ、いろんなまた人間のね、権威権力といいますかそういったものが芽生えてくるので、はい、まあ、新しい方向でいきたいなと思っているんですけども。
さあ、そんな中、この国境を越える音楽なんですが、この先ほどジャンルをおっしゃっていただきましたが、詳しくこの数点かグループをご紹介していただけますか。
そうですね、一つはね、南米、マチュピチュですね、ペルーの。そこで出身の兄弟がですね、まあ、これは熱い、まあ、日本人も通じるような温かい音楽を、まあ、やってくれるんですけども、それと、まあ、フルートの、まあ、アンサンブルであったりとか、それから、まあ、先ほど言いましたけども、ジャズ、まあ、これは学生たちの OB が集まって、かなりいいテンションでやってくれてますし、で、懐かしの、まあ、60年代のオールディーズのバンドとか、そして、まあ、クラシックの声楽のですね、まあ、大阪音大の OB で今プロ活動されてる女性の、まあ、室内アンサンブルの方々、それと夕刻からはね、ダンスショーになるんですよ。
ほうほう、
はい、これはカントリー、ウエスタンダンス、それからサルサダンス、それからフラメンコダンス、フラダンス、それからあれですね、なんだったかな、今ちょっと出てこない、ベリーダンス、
ベリーダンス、はい、
はい、
そんな感じでいろいろと盛り上がると思います、はい、この京都2011エコ音楽祭、はい、11月の6日日曜日お昼11時からこれ夜の8時まで、こちらがゼスト池で、
はい、
そしてトークセッション真実を語るが新風館でお昼の1時から、お昼の3時30分まで行われます、
はい、
では実行委員長として一言お願いします、
はい、ぜひ皆さん祭典の喜びと、また内容の濃いトークショーにぜひ聴き入ってください、ラスティングはマイケル・ジャクソンチームの、ダンスで終わっていきます、
はい、
じゃあ皆さんと一緒に楽しみましょう。
今日は京都2011エコ音楽祭実行委員長の上田康彦さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手は遠藤仁でした。